小川未明作、羽衣物語。一、昔は今よりももっと、松の緑が青く、砂の色も白く、日本の景色は美しかったのでありましょう。ちょうど今から2000年ばかり前のことでありました。美保の松原の近くに、一人の若い船乗りが住んでいました。ある朝のこと、東の空がやっと赤くなり始めた頃、いつものごとく船を出そうと、海岸を指して家を出かけたのであります。まだおちこちの森の姿はぼんやりとして、あたり一面の畑には白いもやがかかっていたけれど、早起きのうぐいすや山鳩は、もうどこかでほがらかに鳴いていました。そうして、あちらの空には富士山が神々しくくっきりと浮かび上がって見えました。これを仰ぐと、若者はつつましげに襟を正して手を合わせながら、
どうぞ、今日も私の体に毛が災難なく、おかげで幸せに暮らせますように。
と言いました。こう祈りを捧げると、なんとなく心がすがすがしく、気持ちも晴れ晴れとして、自然、踏み出す足に力が入りました。この時、どこからともなくプンと松の匂いがしました。いつの間にか松原へ差し掛かっていたのであります。木の間から、びょうびょうとして見える海の色、穏やかな波のうねり、大海原は、まだよく眠りから覚みきらぬもののようでした。
おや？
と言って、若者は突然、歩みを止めました。なぜなら、幾分もやの薄れかかった前の方に、不思議なものが目に留まったからです。なんだか眩しいものが一本の松の木の枝にかかっていました。今まで見たこともないようなものです。
尾の長い鳥かしらん。それにしては、なんと綺麗な大きな鳥だろう。
と若者は目を見張りました。鳥が止まっているのなら、近づけば逃げるだろうと躊躇しつつ、若者はじっと様子を伺いましたが、さらに飛び立つ気配がなかったのでした。そうして風にひらひらと揺れるのを見ると、薄い着物のようにも思われました。
とにかく行って見届けよう。
と、若者は用心しながら、一足一足、それへ近づいたのです。低く垂れ下がった松の枝にかかっているのは、果たして輝かしい、透き通るような女の着物でありました。離れてみると、眩しい光を放ち、虹のかかったようでありました。霞を切ったようにも思われるのでありました。
一体、この着物は誰のものであろうか。
若者は頭をかしげ、思案に暮れました。松原の中はしんとして、時々小鳥の鳴き声が聞こえるくらいのもので、あたりを見回しても全く人のいるような気はしませんでした。若者は初めて見るものだけに、触るのが恐ろしくもあれば、またあまり綺麗なので、手をつけては悪いような気さえしましたが、ついに物珍しさのあまり、勇気を出して自分の手に取り、つくづくと眺めたのでした。
これは人間などの着るものでない。天井高く、わしかたかがどこからか加えてきて、ここへかけていったものだろう。何にせよ、またと得がたい尊いものだ。こんな宝が手に入るとは、なんという自分は幸せ者ではないか。村の人たちに見せたら、 さぞ羨むことだろう。
と、若者はほくほく喜びました。その着物を押しいただいて、今やそこを立ち去ろうとした時であります。後ろへ小さな足音がして、鈴を振るような爽やかな声で、
もし、もし、
と呼びかけたものがありました。驚き振り向くと、若者は二度びっくりしました。なぜなら、そこには目の覚めるような美しい女の人が立っていました。
それは私の着物でございます。どうぞお返しくださいまし。
と、その美しい人は言いました。二。その声を聞き、その姿を見て、これがこの世の人であろうかと、若者は自分の目を疑わずにはいられませんでした。すぐには返す言葉も出なかったのです。
その着物をどうぞお返しくださいまし。
と、女は重ねて言いました。若者は着物の持ち主がわかると、今までの楽しかった夢が破れて、がっかりしました。またと手に入らぬ宝と思えば、なおさら惜しかったのです。若者は、
せっかく私が拾いましたものを、どうぞ捨てたと諦めなされて、これを私にくださいませんか？
と、頭を下げて頼みました。こう聞くと女は、ばっちり目を見張って、さもたまげたという様子で、
なんとおっしゃられます。その着物をどうしてあなたに差し上げられましょう。それを着なくては私は空へ帰ることができません。
と答えました。
いや、いやそれならあなたはまさしく天女でいらっしゃいますか。道理で人間にしてはあまり立派すぎると思いました。
と、急に若者は様子を改めました。知らぬ人からこうして見られるのを、さも恥ずかしげに天女はただうつむいていました。
話に聞く天女の羽衣とはこれでございますか？
さようでございます。
類いなく美しいと思うのもそのはず、天女であったかと、若者の感動はしばらく静まりませんでした。けれど、天女は天にいるものとばかり信じたのを、どうしてこんなところへ降りたのであろうか、と聞かずにはいられませんでした。
あなたはどうしてこんなところへお降りになったのですか？
と、若者は天女に向かって尋ねました。天女は、こう問われると、ためらいながら顔を上げ、
ここの景色が、あまり見事なものですから、つい降りてみる気になりました。
と答えたのであります。美しいものに見とれるのは、一人人間ばかりでなく、天に住む天女も同じであるのを知ると、自分が綺麗な羽衣を欲しく思うのも悪いことではないような気がして、若者はその上ともしつこく、天女に向かって頼みました。
ご無理のお願いかもしれませんが、この綺麗な着物をどうぞ私にお与えくださいまし。長く我が家の宝にしたいと思います。
これを聞いて天女は呆れたのであろう。が、しばらく言葉もありませんでした。
どうしてもお許しになりませぬか。
と、若者が言うと、天女の顔には悲しみの色が漂って、ついに口を開きました。
その着物を着なくては、二度と天へは帰れません。人間には役に立たぬものですが、天女にはなくてはならぬ着物でございます。
と言って、うつむきました。若者は、片言も聞き漏らすまいと耳を傾けていましたが、天女が羽衣を着なければ天に帰れぬと言ったので、 これは何たる自分にとって幸せなことであろう。そうすれば、この美しい人を村へ連れ戻って、いつまでも止めておくことができると思ったのでした。
そう聞けば、なおさらこの着物をお返しすることはできません。
それはまた、どうしたことでございますか？
天女は驚いて顔を上げ、目をぱっちりと開いて若者を見ました。
羽衣よりあなたの方がもっともっと美しいのであります。羽衣がなければ、天へ帰れぬとお聞きしては、あなたをいつまでもお止めしたいばかりに、羽衣をお返しすることができなくなりました。
と、若者は正直に申しました。天女の体は恐ろしさのあまり震え、顔色は青ざめて見えました。これを見ると、若者はこう言ったのも、天女のような美しい人のそばにいたいためであり、少しも悪い心からではないのだ。どうか、それを天女に悟ってもらいたいと思いましたので。
天女様、こう申しますのも、お恥ずかしい話ながら、私はまだ独り者なのでございます。もし、あなたさえご承知になって、私の妻におなりくださるならば、あなたのためにこの命も捧げます。ただ、人間の身として、天上のあなたをお慕いするのは、慎みのないことかもしれませぬけれど、美しいものを愛する心に、神も人も変わりないならば、どうぞ私の願いをお聞き入れくださいまし。
と、年頃に訴えました。天女は、濁り気のない若者の心に感動するとともに、自分にも落ち度があったのを悟りました。こんなことになるのも、自分の軽率からであった。うかうかと地上へ降りさえしなければ、何事もなかったと後悔しました。3。富士山は紫色を帯び、ゆったりと長く裾を引いていました。その広い裾の縁を、青黒い色の海がうねりを上げ、そして、もやのかかる松林や白い砂の浜辺は浮き織りの模様のように見えるので、さすがに天女もしばらくは我を忘れて見とれずにはいられませんでした。天女はそれがこうして災いを招くとも知らず、たもとを翻すとさっさとクジャクの舞うように人間の犬のを幸いに、松原へ降りたのであります。すると、湿った土の爽やかさ、水晶を砕く海の水、天女は心行くばかりそれに親しまんものと、足にまつわる羽衣を脱いで松の枝へかけ、裸足のまま、渚の方へ走ったのでした。そして、冷たい水に足を浸しながら、囁きつつ、寄せては返すさざ波を相手として戯れ、いつしか時の経つのを忘れていたのでありました。そのうち、東の空がほんのりと赤く色づきました。それを見て天女は、初めて朝日の上がらぬうち、天へ帰らなければならぬと気づき、羽衣を取りに松原へ引っ返したのでした。
ところがその大事な羽衣はいつの間にか人間の手に入っていました。この時若者は、
これほどお願いしてもまだ何ともおっしゃらぬのは私の心がお分かりにならぬからでございますか？
と悲しそうに言いました。これを聞くと天女は、
いえ、なんでわからぬことがございましょう。天と地と分かれていても、情けに変わりもなければ、また良し悪しや、喜びや悲しみにも、違いはないのでございますものを。
と、答えたのでした。
それなら、なぜ私の願いを聞いてはくださいませんか？
と、若者は生き生きとした目を天女に向けました。天女はためらいながら、
空にいる私は、 全く地上の暮らしを知らないのでございます。
と言いました。
さっき、情けに変わりはないとおっしゃったではありませんか。
そう申しましたのも、あなたの真心がよくわかり、嬉しく思ったからです。そう思えばこそ、なおさらあなたを幸せにしなければなりません。まったくこの地上の暮らしを知らぬ私に、なんであなたを幸せにすることができましょう。
いえ、一緒にいてさえくだされば、それで私は満足します。またそれが、どれだけ私を力づけるか知れません。私は山へ行って薪も取ってくれば、海へ出て魚も取ってきます。少しもあなたにご不自由はさせません。
と、若者はあくまで思いを通そうとしました。哀れな天女は悩みに耐えかねてか、顔には鼻の色が汗、青白く、急に姿がやつれて見えました。これを見ると、若者は天女を痛々しく感じたのでした。そして、なんとなくじっとしていられなくなりました。
天女様、私が悪いのでございます。わがままを言って、あなたを苦しめて申し訳がありません。どうぞ、お許しくださいまし。
と、頭を低く垂れました。すると天女は頭を上げて、
人間は人間の務めを果たして尊いのであります。もし誰でもその道を誤るなら、どんな不幸が起こらぬとも限りません。それゆえ、早く私を空へ返してください。
と、目に涙を浮かべて言いました。若者は、天女のどこまでも優しく、正しいのに感心しました。そして、自分が悪かったのを悟ると、こうして立っているのさえ、なんとなく気恥ずかしくなったのです。
あなたは天にいらして何をなさっていられますか？
と、若者は聞きました。
私は神様にお仕えしています。雲の上にて五色の旗を織ります。また、神様のお仕えで、時々星の世界から星の世界へと飛び回ることもあります。
と、天女は答えました。若者は丁寧に羽衣を天女の前へ差し出しながら、
どうぞ、これをお受け取りくださいまし。ついては、こんなお願いをするのも、誠に厚かましい話ですが、せっかくのお名残に、せめていつまでも、美しい、正しいあなたにお目にかかった思い出となるような、何かお印をいただきたいのですが、叶わぬ願いでございましょうか。
私の持ちますものは、すべてこの羽衣のように、虹や霞を折って作ったものだけに、人間の手に渡れば、いつまでも形となって残ったことはありません。下界にすさぶ嵐や雨にさらされるなら、たちまち破れてしまうでしょう。しかし、あなたのような正直な方には、私のお与えしたものはいつまでも心の内へ残り、あなたの一生を楽しくお暮らしさせることができましょう。
と言いました。
まあ、それはどんな尊い品でございますか？
いえ、形のあるものではございません。今も申しますように、形のあるものはいつか破れ崩れるものであります。形がなくなって、心に残るものこそ、いつまでも壊れることのない宝であります。
と申します宝とは？
人間の考えでは、絵にすら描けない天女の舞をご覧に入れたいと思います。
こう聞くと、若者の顔は急に晴れ晴れしくなってにっこり笑い。
見たものは、この世の心配や年を忘れると、昔話に聞いたが、まだ誰も見たと聞かぬ天女の舞でございますか？それはありがたい。
と言いました。この時、 たちまちどこからともなく起こる笛の声、それと相合わす太鼓の音、若者は思わず頭を巡らして、その美しい音色にうっとりと聞き惚れました。見れば、もう天女の姿は空へと浮かんでいました。若者が、
あれよ
という間に、天女の長いたもとは翻って、若者の頭の上へ垂れ下がり、その端が手で捕らえられそうなところまで来ると、再び巻き上がる雲のように、高く離れて、音楽も急調子に弾み、それと一緒に、しばらく激しく舞い狂ったのであるが、いつしか次第に高く高く、そのまま姿は遠く小さくなり、ついに霞の奥深く消え去ってしまったのであります。いつの間にか美しい音楽の音もやんで、ただそよそよと吹く朝風のうちに、音楽の音がいつまでも漂っていたのでありました。浜辺の砂の上にじっと座っていた若者は、やっと夢から覚めたように立ち上がり、方々を見回しましたけれど、もうどこにも天女の姿もなければ、羽衣の影もありませんでした。そして、広々とした海原と、青い松林と、いつに変わらぬ富士山があるばかりでした。若者は、その後、長い一生を正しく、楽しく送ることができました。彼は仕事に疲れた時など、いつも大空を仰いで天女を思い出しました。すると不思議や、天女は雲の上から、星のような目で下界を見つめて、慰め、励ましてくれたのであります。